藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場第7回ということで始めたいと思います。インタビューを務めさせていただきますマーケティングコンサルタントの斉藤元明です。加藤さん今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは、
株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。加藤さん今日の質問はですね、
はい、
地方で呉服店を経営していらっしゃる方なんですが、
呉服店さん、
はい、はい、着物を着る人が減り少子化で今後を考えるととても不安です。後継者の方なのかもわからないですね、うん、今はどうにか食べていける程度です。で、まあ、着物がそういうふうにどんどん市場が縮小してしまうので着物以外の商品に力を入れた方がいいのでしょうか。アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いしますということなんですが、
はい、わかりました。小売業ですね。
そうですね、着物の呉服屋さんといいますか、
うん、
はい、
なるほどですね。そうですね、私のクライアントさんにも呉服屋さん結構じゃないな、数社関わったことがあるんですけど、
はい、
結論から言いますと、はい、やっぱ周辺の商品サービスっていうのからですね、
はい、
入ることをまあおすすめしますけどね、
うん、周辺というと
例えば何でしょうね、疑問とってそもそも何のためのものなんだろうって考えていただくわけですよ。
ほう、
うん、着物を売るっていうこと自体はそのままのもの自体を売ってるのはいわゆる物売りっていうふうに、
はい、
ね、
はい、
呼んでるわけなんですけども、小売店さんなんていうと、まあ、典型的に物を売ってる、
はい、
そのもの自体をですね、
で
ももう少しちょっと抽象度を高めていってそもそもなんていうのかな、着物って何のためのものなんだろうとか、どんなこと、ことですね、ものではなくことって考えていった時にいろいろヒントが出てくると思うんですよ。例えば靴であればその靴を、販売するっていうだけだと、まあ、靴売り屋さんなんですけども、
はい、
それはそれでいいんですけど、それでまあ今まで成り立ってきたからいいんですが、
はい、
ことって考えていった時に、
はい、
足の健康とかね、
うん、
やっぱりいろんな足って健康に関連することが出てくるわけだから、
はい、
足の健康っていうことを担うみたいなね、
うん、
立場に行きますと、
はい、
なんかいろんなアイデアが出てくる
じゃないですか。そうですね、最近まあ、名古屋にもあるのかどうか、外反母趾のこうための方のための靴とか、
ね、はい、
あるいはこうシューフィッターとか、
そうですね、
そういう方がいらっしゃいますよね、はい。
そうすると先ほどの話に戻ると周辺のサービスっていうと、じゃあそのシューフィッターするためのサービスっていうんですか、とか健康を担うっていうような切り口のサービスが、まあ、アイデアとして考えられるわけなんですよね、
うん、これは普通にただ単に靴を置いて並べて販売してるだけっていうのとは随分違いますよね。
そうですね、
はい、
まず一つはそういうことですね、
はい、着物の場合で言うと、まあ、例えば、うん、ちょっとお母さんからいただいた着物をお直しするとか、うん、例えばそういうことということですよ、はい、周辺ということ、
そういうことも一つですよね。
なるほどですね。
それはそもそも考えていった時に、特に女性の場合の、まあ、着物っていろいろ一口に言ってもいろいろ振り袖とかですね、はい、まあいろいろあるわけでありまして、その場合にはお母さんっていうのが絡んでくるんですよね。
なるほど、
はい、
はい、
でお母さんとの絆みたいなね、
うん、
引き継ぐべきものっていうふうに考えていった時に、
おー、いいですね、
はい、また違った考え方が出てくると思うんですよね。
お財布を握ってるお母さんという意味ではなくて、ね、お母さんと娘さんとの関係性っていう思い出というか、
はい、
あ、これは意味合いが全く変わってきますね。
はいはい、
なるほど。
で、そういったまあ周辺サービスをやりながら現実的な売り上げを作っていきながら、
はい、
やはりまあかっこいい横文字言いますとイノベーションじゃないんですけどね、
はい、
新しいものを開発していかないと、
はい、
業界自体はやっぱり衰退していく大きな視点で見ますとですね、
はい、
そうですね、市場がどんどんどんどん小さくなっていく市場でありますから、
はい、
その中での地域で生き残る、まあ、ある程度生き残れば周りが倒れてそこに集まってくるっていう生き残り戦略もあります、
はい、
それは生き残りするためにはじゃあ今の現在やってらっしゃる特色に特化していくだとかですね、
はい、
そういった方法もあります、
うん、
でもそれもある程度までは通用すると思うんですけども、
はい、
同時に社長というかオーナーは未来のお仕事を作るのがお仕事なので、
はい、
やっぱ10年後を見据えた時に、
はい、
この方不安を抱えてらっしゃるってことでしたから、
うん、そうですね、
イノベーションというかな、うん、作らないといけないので、うん、それをどうやって作っていくかっていうのが経営課題ですよね。まあ、なんか具体的な答えになってるかどうかわからないんですが、考え方としてはそんな感じです、
うん、じゃあまずそのすぐできることとしては、
はい、
例えばそういう、洗いだとかお直しみたいな着物に関することで、
はいはいは
い、物売り以外のことができないかと、はい、
そうです、はい、そうです。
でそれをちょっとまあ探しなさい、はい、見つけなさいということですね。
そこを昨日ちょっと相談に来られた、
はい、
あのグループでコンサルティングやってたんですけど、
はい、
眼科の方がいらっしゃいまして、
名医者さん、
名医者さん、
はい、
まあなんとなく分かると思うんですが、眼科の隣にコンタクトレンズを小売りしてたみたいな感じで、
はい、
で小売店はもう、価格競争インターネットで、
うん、
もうインターネットの方が本当に安いですから、
はい、
高いわけですよ、売り上げ減ってるっていう話なんですけども、はい、じゃあ眼科とセットでさっき言ったもの、
はい、
ものではないんですけど、まあ、治療ですけど、眼科って目のことを担うってことになった時には、
はい、
隣のコンタクト屋さんでレンズ屋さんでコンタクトをただ小売りするんではなくて、
はい、
例えば目を良くする運動と、
うん、
なんとか知ってます、あの動体視力を良くするトレーニングみたいなんですね。
速読とかありますよね、
はい、あります、はい、速読とかそれ系のでですね、
はい、
動体視力が上がっていって、なんかおばちゃんがいきなりあのバッティングセンターでカキーンって打てるようになるとかですね。
あ、私もテレビ見たことないですけどYouTube で見ました。びっくりしましたね。
まあそういうのを別に名医者さんの隣で売ったっていいじゃないですか。そうですね、そうって考えていった時、
はい、
そういうサービスを、
はい、
そういう発想ですよね。周辺サービスを、
周辺っていうのはですね、はい、だからまあちょっと今すでにあるもの、今やってることだけではなくて、
はい、
もうちょっと広い視点で、
そうですね、
見るっていうことですね。
一つはですね、
はい、ただし商売的には加藤さんがちょっとこうおっしゃいましたけども、お母様とのつながりのようなことで、まあ、前回ありましたけれども着物っていうのだけで見るとそれこそその晴れ着って言いますか、その振袖だけで言うと、
うんうん、
まあ振袖っていうのは着物の中での一つの種類、
はい、
着物っていうのをこう山脈に例えるような一つの山が、うん、あの晴れ着、振り袖っていうことも言えるわけですよね、はい、だからそういうことで一つはそういう細かく見ていくことも大事だっていうことですね。
それはまさに今私のお付き合いしているクライアントさんの
呉
服屋さんはそれをやっておりまして、
はいはい、
その人の場合はもう成人式にある程度特化してますね。
うん、
だからなんか売上の多分6割から、まあ、8割ぐらいあるのかな、
うん、
ちょっと確かでなかったです。8割ぐらいが成人式のために1年間仕込んでるみたいな感じなんですよ、
はい、なるほど、まあ、そこにかけてるわけですね、
はい、
加藤さん前回おっしゃったことで言うと、まあ、成人式ってこれも需要がはっきりしてますよね。
そうです、はい、
はい
はい、そこにある程度フォーカスして、それは、ね、それに特化していくとある程度僕は生き残りできますけども、
はい、
でもそれも自利品だと思うので、先ほども言ったように他の仕事を作っていく、
うん、
例えばその方は3代目の若旦那ですけども、
はい、
若旦那が前々回だったかな、
はい、
まあ、例えば 和のコンセプターっていうかな、コンセプトの人で先生としてパーソナルブランディングをしていって出ていくことで有名になっていくわけですよ、
はい、なるほど。
いろんなあのビジネスチャンスが生まれていくんです、まあ、実際にそうなった人がいるんですよ。もう一人の昔付き合ってた私の呉服屋さんでアドバイスしたこともあるんです。例えばカルチャーセンターに出ていくだとか、はい、先生をやってるだとか、はい、お着物ですね。
なるほど、
はい。
でまあ、それと加藤さんおっしゃったように確かにあの本とかそういうこととも関連してきますけれども、あの着物ですから着物のこう着るシーンということで言うと、
はいはい、
あの最近よくこうマナー講師の方とかいらっしゃいますけれども、それ着物の場合のマナーとか、はい、なかなかこれ一般の方は分かんないですもんね。
そうですね、はい、
だからそういう加藤さんのおっしゃるものではなくてこと、うん、じゃあ着物をこう着るシーンは例えばどんなシーンなのかということで考えてみるとまたちょっとヒントがあるかもわからないですね。
そうですね、はい、で和のコンセプターっていう話になっていった時にはこれも私の知人なんですけど、はい、東京で大活躍されている方ですけど、
はい、
これから東京オリンピック決まりましたですね。
あ、はい、
あ決まりましたですね。
そうですね、
和のコンセプターにはものすごくビジネスチャンスなんですよ。
そうですね、まさにおもてなしですね。
そうです、おもてなしの先生もチャンスですし、
はい、
まさにその和のコンセプトを持っている人は非常にチャンスで、具体的に彼は何をやってるかっていうと、
はい、
外資系のホテルがこれから出店されますよね。
そうですね、
そこのユニフォームとか全部やってます彼が。和のコンセプトですよ、
はい、
外資系が和のコンセプトを取り入れたいんですから。
あ、そうですね、やはりあの外国の方、オリンピックを見に来られる外国の方っていうのは当然その日本にやってくるわけなんで、はい、やっぱ日本らしいものでないと、
はい、
欧米のものだと意味がないですもんね。
そうです、なんで和のコンセプト入ってますけど洋も取り入れるっていうですね、うん、そういったところに進化できる素地はあるんですよ、そういう若い、うん、あの若旦那さんとかはね、
はい、私まあオリンピックは2020年ですから、うん、2020年をピークに今よりは増えてくるかもわからないですけれども、オリンピック終われば当然また外国の方は減りますよね、
はい、
なんか短期的にはそこへ向けてやっていくけれども、長期的には加藤さんが言われたように着物の販売っていう物売りから脱却して、うんうん、ちょっと他のものに行った方がいい、
ね、そうですね、はい、だから短期の仕事と長期の仕事を両方やるって非常に思考的にも大変なんですけども、
はい、
でもそれをやっぱり最終的にはですよ、
うん、
僕はあの小売業は本当に収益構造で厳しいと思うんです、
はい、
だから誰もがどこもがですね、はい、あの製造小売っていうものを修練されていくんじゃないかなってまあ見てますけどね、
はい、まさにまあユニクロに代表されるユニクロは非常に高収益ですけれども、はい、やっぱり自分でも全部ただ単に作るっていうだけじゃなくて、はい、素材の開発からも全部やってますもんね、
はい、
だから川上から川下まで全部のこうあらりを取れるから非常に高収益になると。
そうです。で先ほどの和のコンセプトで、
はい、
新しいプロダクトっていう商品を開発したっていう意味では私のこれもまた知人になりますけども、
はい、
和柄のオーダーシャツですね。
おお、そう、面白いですね、
はい、もう私もまあ持ってるんですけどいくつか。
そうなんですか。
和柄のオーダーシャツです。
あ、これはもう着物とは全く違う商品になりますね。
そうです。もう完全に彼の場合はもう最初はまあ当然小売だったわけですけど、もう製造も入ってってますよね。
うん、
自分でその京都の工場とかいろんな工場とかそういうところにですね。
これ面白いですね。
工場を持っていって、要するに川上に入っていって、はい、製造小売とまではまだ言わないにしても、うん、あの。まあ、彼の場合もあります
。独自の商品があるわけですよね。
そうです、はい、商品開発してしまった、自分でブランドを作ってしまったという事ですね、うん、非常に成功しています。
あ、そうですか。今の和柄のシャツっていうのは非常にこう分かりやすい
ヒントだ
なと思いますね。そうですね、はい、
でもシャツですからね、さっきの和洋、
はい、
ね、
そうですね、
というか、
はい、
ね、
なるほど、
和だけじゃないですから、
はい、
だからいつまでもわわわわっていう風にいけるかどうかっていった時に厳しい部分があるので、でここはですね、あのだいたいこういう呉服業界っていうのはですね、
はい、
そういうことをやれない環境があるっていうのことだけは申し上げておきます。
やれない環境、はい、
要するにそういうしがらみの多い業界なので、本質の経営の本質の課題はですね、
はい、
しがらみ、簡単に言えば親子間の、
はい、あ、なるほど、
はい、
はい、
だから従来のしきたり、
うん、
なので若旦那は、
はい、
の本質の課題はリーダーシップなんですよ。
うーん、
自分が変えていくっていうリーダーシップで、
はい、
お父様とかお母様、要するに先代の人たちから受け継ぐものと、
はい、
それからそうでないものっていうのを整理整頓して、
はい、
残していくもの、変えていくものっていうのを整理をですね、
はい、
自分がリーダーシップを発揮して、
はい、
やるっていったところが本当は本質の課題なんですね。
うん、まさにイノベーションしていかなきゃいけない。
そうです、イノベーションするための土台ですね、
うん、
環境、
はい、
リーダーシップを発揮しないと、
はい、
絶対どんなアイデアでも潰されてますから、うん、そういう人たちっていうの
は。そこの一番の核、コアとなるものが人だということですね。です、自分の決意というか、
はい、自分の決意です、はい、
うーん、
ほとんどのアイデアが潰されてます。
なるほど
だから伝統産業だとか、
はい、
一般的には古い長く続いてる業界っていうのは、
はい、
イノベーションが起きにくいっていうのはそういうとこなんですよね。
うーん、なるほどですね、
はい、
ちょっと今日はまた深い話になりましたけど、まあ、そうですね、
ちょっと抽象的なアドバイスだったかもしれません
けど、いえいえ、
はい、
本質的な、ちょっとなんか全く違うご質問だったんですが、前回のコンサルタントのこう起業で覚悟が必要だ、若旦那にもやっぱりイノベーションしていくために覚悟が必要だってことなんですね。
すごく大事
ですね。全くこう覚悟っていう意味では同じですね。
一緒です、はい
はい、
しないと変わらないです、
はいはい、じゃあ、ご福屋の若旦那さん、ぜひ覚悟を持ってイノベーションしていってほしいと思います。ありがとうございます。それでは、第7回ここらで終わりにしたいと思います。また来週お会いしましょう。加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。